こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。じゃあですね、第6回目始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いきなりなんですけど、今日僕ですね、映画を見ましてですね、どんな映画かっていうと、ゴッホ最後の手紙って映画ですね。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですし、もう見たよって方もいるのかもしれないんですけど、ゴッホを描いた映画になるんですけど、この映画ね、ちょっとね、革新的なのがアニメーションなんですよ。でそのアニメーションがまた面白くて、なぜかっていうと、その動いてるアニメが全部ね、ゴッホの絵なんですよ。で、ゴッホって油絵がね有名ですけど、その絵が、例えばそのゴッホが描いた風景画とかあるじゃないですか。そういった風景がそのまま、その風景にゴッホが描いた肖像画の、いろんな肖像画の人がいるじゃないですか。そういう人がそのまま動いて出てくるんですよ。なんでゴッホの絵の世界がそのまま映画の世界にリンクしてるというか投影されてて、なんかそれがゴッホのことをあんま知らない人でもすんなりとゴッホの世界観に浸れるというか、面白い手法だなと思って僕は見てたんですけど、実際120人とか、なんか映画のね字幕では100人以上って書いてありましたけど、実際120、30人らしいんですけどね、世界各国からですね、そのプロの画家を集めて、だってアニメーションって1秒間に何コマも動くんで何枚も必要じゃないですか。なのでそういった120、30人集めて、その画家にゴッホの絵をそのアニメーションに合わせて描いてもらったらしいんですよ。でゴッホのね、その油絵のタッチとかあるじゃないですか。そういうのも全部真似してもらって、ゴッホのように描いてもらったっていうふうに書いてありましたんで、説明してあったんで、ほんとまさにゴッホの絵がそのまま動いてるかのように、動いてるかのような映画だったん で実際僕ゴッホのこと正直全然知らないんですよ。名前とかはもちろん知ってますけど、彼がねどういう人生をたどったかとか、皆さんと同じレベルぐらいしか、皆さんって失礼ですね、ゴッホのことにほとんど知らない人って多いじゃないですか。名前だけは知ってるって、僕レベルの人、そういう人と同じぐらいなレベルの知識しか持ってないんですけど、そういった僕でもなんか普通に楽しめる映画でした。でじゃあそんなねゴッホの知識をほとんど持ってない僕がなんでこの映画見たかっていうと、なんかね、昔からなんですけど、僕の中でゴッホってなんかね、気になるあいつ的な存在なんですよ。気になるあいつって本当ね、恋愛感情じゃないんだからそんなこと言うなって感じですけど、なんかね興味ある人で、それはやっぱりゴッホっていろんなストーリーがありますよね。生涯1枚の絵しか売れなかったとか、それこそ耳を切り落としたとか、なんだろうな、公職家であるとか、狂人であるとか、病院、精神病院でね入退院繰り返したりとか、それこそ最後は自殺してしまうわけじゃないですか。そういったなんかエピソードには事欠かない、いわゆるその真っ当ではない、自分でも真っ当ではないってことを言ってるみたいですけど、そういう人ですよね。だからこそこんなに世界の人をね魅了するのかもしれないんですけど、ただね、そういった断片的なエピソードしか知らない僕がなぜかゴッホに惹かれてて、それこそ耳とか切り落としたくないけど彼の人生に憧れがあったりとか、彼の生き方をかっこいいなと思ってしまうなんか僕がいるんですよ。でそれってなんでなんだろうななんて思ってたり思わなかったり、どっちだよって感じですけど、やっぱり何かそういった思いがあるってことは自分の中で憧れがあるってことなんですよね、ゴッホに。 でね、それをね、無理して言葉にする必要はないのかもしれないですけど、やっぱりね、言葉にすることでまた気づけることっていうのもあるわけじゃないですか。特にまあこのね、ラジオのコンセプトではありますけど、そういった少し難しい本をね、2、3行でも読めれば世界がね、見え方が変わるって言ってるのと一緒で、僕は言いますよね、そういうふうに。やっぱり自分の中にあるそういったモヤモヤとした、なんか漠然とした思いも、やっぱり明確にね、自分の中でことの言葉ではいいと思うんですけど、そういった言葉にすることによって、またちょっと違った世界が開けるんじゃないかなっていうふうに僕は考えているので、あえてね、言葉にする必要はないことでもできるんだったら言葉にしてみて、で、そのした言葉が自分にしっくりくればそれはそれでいいですし、しっくり来ないんだったらまたね、いろいろ考えればいいだけなんで、の話なんですけどね。で、そういったところで自分の中で言葉にできたらいいななんて思ってですね、日々過ごしてたんですけど、実際この映画を見て、言葉にできたかどうかはちょっと別として、僕の中でなんかね、やっぱりゴッホっていいなと思ってしまったんですよ。それはね、この映画ってね、日本語のタイトル「ゴッホ最後の手紙」っていう風になってますけど、そのゴッホの手紙が軸として物語が進んでいくんですよ。で、物語が結局ゴッホのね、死後のは死後のゴッホが死んでからの話なんですけど、死んだ後にそのゴッホの手紙がね、見つかったと。で、この手紙をその宛先にね、宛先の人に届けてほしいみたいなところから始まるんですけど、ゴッホって、まあご存知の方もいるかもしれないんですけど、めちゃめちゃ絵も描いてますけど、それに合わせてめちゃめちゃ手紙も書いてるんですよ。で、ほとんどはその弟に書いた手紙なんですね。まあそれが実際本になってたりするぐらいなんで、すごい手紙も書いてる人なんですけど、まあその弟に宛てた手紙を届けるってところからこの映画始まるんですよ。で、そのね、まあ実際弟もね、ゴッホの後を追うように死んでしまったんで、実際この手紙弟にも届けられないんですけれど、この映画の中ではね。で、その、なんだろうな、弟も死んでしまって、届ける相手がいないっていうところで始まるんですけど、そこからそのいろんなね、ゴッホの証言とかね、彼はね、ちょっと狂人みたいだったとか、いや、彼は普通の人だったよとか、まあいろんな証言が出てきて、じゃあ実際ゴッホがその自分で自殺する、数週間、どういう心境だったのかとか、本当にゴッホは自殺したのかみたいなことを描いてる映画で、まあサスペンス的要素が強いんですよ。どんどん謎解きみたいな感じで、点と点が線で結ばっていくみたいなね、感じですごくね、飽きさせない。それこそだからゴッホの知識とかなくてもすごく面白い内容になってるんですけどね。で、そういった映画なんですけど、その中でやっぱりキーとなるのがやっぱりゴッホの手紙であるんですよ。で、ゴッホってもうさっきも言いましたけど、すごい手紙も書いてるんですけど、そういった意味でゴッホのことを、そのゴッホって画家ですけどね、画家であるありかつ文学者であるっていう評価もね、実はね、すごい得てるんですよ、ゴッホって。ゴッホはね、そんな文学者として成功なんか、成功というかね、もちろん手紙ですからね、出版なんて考えてないわけですから、特にその弟に宛てた手紙ですから、正直ね、そんな手紙が世界に公開されて恥ずかしいよって言ってるかもしれないですけど、ただ、その手紙がすごいね、やっぱりね、心を打つらしいんですよ。打つらしいっていうのは、実際僕ね、まあ、ゴッホの手紙、よいしょよいしょは、その読んだことはあるんですけど、実際全部通して読んだことはないんで、そういう言い方しかできないんですけど、ただね、ゴッホの名言とか、ゴッホの言葉とかね、ググるとゴッホの言葉いっぱい出てくると思うんですけど、多分ね、それはほとんどゴッホのその手紙のことを言ってるんです。手紙に書いてある言葉を全部ピックアップしてるはずなんで、まあそういうの読むと、ゴッホのね、手紙にどういうことが書いてあったかっていうのはね、結構つかみ取れるとは思うんですけど、そういったね、一面でね、すごく評価してる人が、まあ、いっぱいいるって言いましたけど、文学者としてね、 日本でね、一番そのゴッホを文学者として評価しているのって、多分ね、小林秀雄先生だと思うんですよ。まあ日本でもね、相当有名な評論家ですよね、小林先生は。その方が、まあ自分の著作でもね、ゴッホについていろいろ書いてたりするんですけど、その中で、まあどういう評価してるかっていうのは、まあね、小林先生の本をそのまま読んでいただければとは思うんですけど、小林先生がゴッホについてちょっとこんな風に言ってる箇所があるんですよ。で、少し長いんで、ちょっと自分なりに、僕なりに勝手に恣意的に抜粋しちゃいますけど、ある部分だけですけどね。絵に現れた同じ天才の刻印が手紙にも明らかに現れている。ボーガのうちになされた告白、私はあえてそんな言葉が使いたくなる。そういう告白だけが真実なものだと言いたくなる。なんとたくさんの告白好きが気楽に自分を発見し、自分を傾心し、自分自身と戯れることしかできないでいるかを考えてみればよい。正直に自己を語るのが難しいのではない。自己という正体を突きつめるのが限りなく難しいのである。ちょっと長いですけど、もう一回読んでみますね。絵に現れた同じ天才の刻印が手紙にも明らかに現れている。ボーガのうちになされた告白、私はあえてそんな言葉が使いたくなる。そういう告白だけが真実なものだと言いたくなる。なんとたくさんな告白好きが気軽に自分を発見し、自分を傾心し、自分自身と戯れることしかできないでいるかを考えてみればよい。正直に自己を語るのが難しいのではない。自己という正体を突き詰めるのが限りなく難しいのである。まあ本当簡単というか、小林先生ね、ゴッホについて結構書いてるんで、まあそういった意味でね、言えば本当に抜粋の抜粋って感じで2、3行ちょっと抜いてみましたけど、まあこういうふうに評価してるんですよ、小林先生は。ゴッホはね、画家だけじゃなくて文学者とも優れていると。で、僕がやっぱりね、なんでね、ゴッホに惹かれるんだろうって再三言いましたけど、やっぱりそれね、小林先生が自分で言葉にしないで、小林先生の言葉を借りた方がね、簡単だったのかななんて思うんですけど、小林先生はこう言うんですね、やっぱりね。自己という正体を突き詰めるのが限りなく難しいのであると。そういった自己の正体っていうね、限りなく難しいものをゴッホは絵と手紙でその表し得てるんですよね。やっぱね、そういったところにね、僕はね、きっとね、だからこそと言えるのかもしれないですけどね、そこにね、僕はやっぱり多分憧れとかをね、抱いてるわけなんですよね。多分ね、ゴッホはね、だって恵まれた人生ではないですよね、彼は37歳で自殺してますけれど、まあ、挫折ね、しまくって、で、20代後半ぐらいでしたっけ、画家を。だからすごい遅咲き。遅咲きっていうか、その目指すのは遅いですよね。で、それまで牧師になりたかったりとか、いろいろな、今日、なんだっけな、牧師になりたいし、あと、なんかも目指してる。まあ、いろいろそのビジネスでも失敗してるし、恋愛でも失敗してるし、ビジネスっていうかね、その雇われ人とか、画商っていうのかな、なんか絵の道具とか使う人ですよね。そういうのでも失敗して、恋愛でも失敗して、牧師になりたくても失敗してって、そういうもう本当失敗だらけの人生で、で、弟に兄貴は絵の才能なんだから画家目指しなよみたいな感じで、20代後半ぐらい、30手前で確か絵を始めたんですね、この人。で、本当8年9年ぐらいでもう今にね、こんなに素晴らしいと言われる作品をね、残すような画家になったんですけど、ただ彼はね、その生きてる間は1枚しか絵が売れなかったって言われてますし、まあ諸説あるんでそれは嘘だって言ってる人もいるみたいですけど、まあそれはともかくね、全くね、そういった画家としては恵まれずにね、死んでったわけですから、そういう人生ですよ。だからその人生自体を、じゃあ実際僕はやりたいかって言われたらやりたくはないですけど、ただ彼のその生き様っていうところにはやっぱり、生き様っていうのはもう彼の人生というかね、彼の人間としてのその生きた生き様っていうんでしょうね、 僕の語彙力だとそれしか言えないですけど、その存在にやっぱり憧れを抱いてる、かっこいいなと思っちゃう自分がいて、やっぱりそれはなかなか難しい。自分って何なんだろうってみんな考えたこともあると思うんですけど、そういった自己をね、語るのが難しいのではない。自己という正体を突き詰めるのが限りなく難しいと小林先生が言うように、難しいことを普通の人ではなかなか到達できないところをごっこなりに苦しみながらも恵まれなかったかもしれないけど、表現したからこそこんな100年以上も経って、国も違えばね、言葉も違うね、文化の僕の心に届くってことなんですよね。実際ね、こんだけやっぱゴッホって人気があるんで、その絵がね、素晴らしいとかって正直わからないじゃないですか、僕ら凡人には。でも、そんなんでも何かゴッホが気になるって人も多いと思うんですよ。まあ、だからね、映画もね、すごい人入ってましたよ、なんか夜の回でしたけど。すごい入ってたし、今ね、ちょうど上野の方で、展覧会というかね、美術館もやってますよね、美術展も。で、僕もちょっとそれはずっと知ってて、会期が終わるまでに行こうかなとは思ってるんですけど、ただね、東京のその大きい美術館って平日行こうがいつも混んでるから、なんかすごく行くタイミングをね、どうしようかななんて思っちゃうんですけど、まあそれはともかくやっぱゴッホだから行きたいと思っちゃうんですね、やっぱりね。そんな絵画の知識とか全くなくてもやっぱり行ってみようかなと思っちゃう魅力がやっぱゴッホにあるんですよね。まあその魅力の根底を探ると、やっぱりゴッホっていう人間のね、生き様になるのかなっていうふうに僕はちょっと思ってて、もしね、やっぱりこのラジオね、聞いてくださってるあなたもゴッホっていうのが少し気になったりとか、もしくはね、やっぱり少し難しい本とかね、読みたいくらいなんで、それで人間のね、根本にね、少し興味ある人も多いかと思うので、そういった視線でね、ゴッホって人生を見てもまた面白いかと思うので、絵はよくわかんないけど、ちょっとじゃあゴッホの手紙読んでみようかなみたいな人も中にはいると思うんで、そういう人はね、少しゴッホをね、手紙もね、読んでみると、ゴッホの人間の正体、ゴッホという正体に少し触れられたりして、面白い体験ができるんじゃないかなと思いますので、興味あれば見たり読んだりしていただければなというふうに思います。じゃあ、そんな感じですけど、今日は6回目ですね。終わりにしたいと思います。じゃあ、ここまでどうもありがとうございました。